ひばりクラブ、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、環境問題っていうのがいろいろ起こってきたわけですね。環境問題の一番最初、非常に古い環境問題ですとですね、古代エジプト時代にもうすでにナイル川の環境汚染っていうのがあったんですね。もちろん人間が住むところですね、無法図にやれば何かの環境問題が起きるわけで、環境問題の歴史っていうのは別にそんなに新しいっていうわけでも、ないんですけどね。環境問題が起きて、いろんなことが起きるわけですね。人間がすることですから、なかなか完全だっていうことは起こらないんですね。しかし、近代の大量生産っていうの中で起こる初めての環境問題っていうのは、1952年のですね、戦争が終わって7年目に起こったですね、ロンドンスモーク。これで12月4日から12月8日の間の4日間で4000人。それから翌春までに、亡くなった人が1万人というですね、非常に大規模な、石炭の排ガスによる環境汚染というのが起こったわけですね。当時そういう環境汚染が起こるかどうかということすらですね、人間はあまりはっきりと意識してなかった、時代のことであります。今からちょうど70年ぐらい前なんですね。ですから環境問題といってもそんなに古いもんでもないですし、古いつかもう非常に古くてまた新しいという問題ではあるわけですね。で、今日はそういう中でですね、非常に教訓的であったということをですね、例に挙げまして、特に我が国で起こった二大公害事件ですね。一つが熊本県の水俣市で起こった水俣病事件ですね。もう一つは、三重県の四日市で起こった四日市喘息。この大きな二つの事件を取り上げてですね、どういうように、こじれたのか、どういうふうにひどくなったのか、どうして解決ができたのかという点についてですね、ちょっとお話をしてですね、もし今後ですね、こういった、今でも地球温暖化とかなんか言ってますけど、何をしなきゃいけないのかって。我々はこの環境汚染で被害者が出たりしたらいけないわけですから、それを止めなきゃいけないんですけど、どういうふうにしたら止まるのか。またその解決を阻害する人たちが必ず出てくるんですね。この解決を阻害する人っていうのはどういう行動パターンを持ってるのかと、いうことについて少しお話をしたいというふうに思います。現在はあまりにも社会が複雑になり、あまりにも解決すべき問題が増えたので、私が見るところ日本人がですね、もう改善の意欲すら失ってるんじゃないかなと思うような節もあるような時代になりましたけど、それでは我々は子どもたちに対して申し訳ないわけでありますので、いろいろですね、こういうことを考えたり整理をしておくことが必要だというふうに思っております。水俣病っていうのはですね、水銀だと考えられますが、これ水銀じゃないっていう話も随分ありますので、このひばりクラブではですね、先見性を持ったり、それから無理に人の噂でもって原因を特定するとかいうことなくですね、必ず冷静に判断していこうと思います。必ずしも水銀かどうかまだちょっとわかんないところもあるということを含んでおいていただいて、話を進めていきたいと思うんですが、水俣病を起こした会社はですね、日本窒素っていう会社で、非常に優秀な会社ですね。戦争の前は、朝鮮の方にも水力発電所を持ち、大規模な化学工業をやっておりました。優良な会社ですね。悪徳会社じゃありません。優良な会社ですね。日本で1、2を争う化学大会社でした。それが、戦争で日本に戻ってきまして、熊本県水俣市にですね、大規模な工場を作った。で、この工場で生産したものがですね、戦後日本人の復興にどのくらい役に立ったかということは、非常に重大でですね、大切なことで、我々は日本窒素の功績にもですね、目を向けなければいけませんが、そうなりますと少し話が長くなりますので、今日のところはですね、その化学工場が起こした水俣病というものにちょっと注目してみたいと思います。水俣病というのは、その水俣で魚を取ってそれを食べてる人たちの間に、脳神経が少しやられると。特にお子さんなんかの場合はですね、半身不随みたいになったり、それから非常にこう知恵が遅れたりしまして、悲惨な状態になりました。現在ではもうすでにですね、水俣で被災された 子供たちの、まあ、かわいそうな写真はですね、まあ、できるだけ出さないようにしようということで、まあ、写真を直接見るっていうことができなくなっていますが、まあ、写真を見ますとですね、当時の水俣病というのが本当にひどい、最悪であったと、まあ、いうことがよくわかりますが、それでどうもこれは工場排水とかそういったもんじゃないかっていうのはどうしてかって言いますと、昔から水俣にあるような風土病じゃありませんで、ある特定の時期から患者さんが急に出だしたというもんであるということもあってですね。で、まあ大きな工場は日本窒素の工場でありますので、まあそこが疑われました。そして、まあ海の魚を食べることによって患者さんが出たもんですから、多分排水じゃないかということで、厚生省がすぐ委員会を開いてですね、それで原因物質の特定に、進みました。なぜ原因物質を特定しなきゃいけないかっていうとですね、その時の日本窒素の工場から流れている廃液がですね、基準値に合格してたんですよ。まあ、大体工場を運転するときは国とか県が定めた排水基準とか、いろんな基準を満たして運転してるかどうかがまず問題ですね。まあ、我々が、車を運転するときもですね、まずは車がちゃんと整備されているかとか、それから、左右をちゃんと確認してるかとか、信号は無視してないかとか、それから、50km だったら 50km の制限速度をオーバーしてないかとか、まあそういうところがまずチェックされるわけですね。まあそういうところをまずチェックされました。で、厚生省の、研究班がですね、半年ぐらい検討して言ったのがですね、どうも毒物が入ってるようだと。その毒物は、セレン、マンガン、タリウム何だったかな、もう一つありましたね。四つありました。そういう元素であろうと、まあ、いうふうに結論を出します。その中に水銀というものは入っておりません。早速、日本窒素の方でですね、排水をチェックしましたら、厚生省が指摘しているようなものがないということが分かりましたので、もう正々堂々、自信を持って安心してですね、我々はそういうものを出しておりませんと。もしそれが原因物質であれば、他でないでしょうかなんていう返事をしたわけですよ。まあ、熊本県はもちろん大きな、事件でしたから、本腰を入れてやったわけですね。やがて、まあ、いろんな経過があって、どうも水銀らしいと。水銀も普通の水銀じゃなくて、水銀が一旦魚の体に入って、魚の体の中で、無機水銀が有機水銀、まあ、メチル水銀と言われてるんですけど、メチル化された水銀ということですね。有機水銀に変わって、それが食べた人の頭の方に行ってですね、それで頭がおかしくなるっていう、そういう順序であると、あらかた、まあ、結論めいたものが出てきました。しかし現在でもそれはまあ完全に明らかになっておりません。それは社会があまりにですね、奮撃したもんですから、もうぐちゃぐちゃになってしまってですね、科学的な検討がおろそかになったのは事実であります。それからこの問題は皆さんもよく知っている水俣病事件として非常に注目も浴び、現在でもまだ揉めておりまして、去年でしたか、水俣での会議の時に、環境省の役人がですね、文句を言う、地元の人たちの発言を封じるために、録音のスイッチを切ったり、マイクのスイッチを切ったりしておりますからね。今でも非常に感情的になっております。患者さんの総数はおよそ1万人と言われ、まあ、かわいそうな人もいっぱい出ました。当該の事件を起こした日本窒素は、まあ、窒素という現在、カタカナの名前になっておりますけども、千葉にはプラスチック工場なんか持ってますけども、まあ、非常に当時から見ればですね、もう、まあ、なんていうか、一回潰れた会社と、まあ、いうような形で運営されておりまして、事件を起こした日本窒素はもちろんのこと、水俣で病気になった人、まあ、もちろんのこと、それから水俣が廃れたために経済的に大きな損失を受けた水俣の市民の方々、それから関係の方々が、ほとんど全員が不幸になってしまったと、まあ、いうような結末でですね、事件起こってからもうすでに70年ぐらい、60年ぐらいになるんですかね。それでもまだ影響が残っているという、そういうふうになりました。では、この水俣病の問題ですね。これがこういう公害事件になったっていうのはもちろん、まあ、偶然もありますし、まあ、不運もあるんですが、この事件がこじれた理由っていうのを今日お話したいと思うんですが、こじれた理由はですね、その後いろいろあって、水俣の被害を救済するための裁判が行われます。熊本地裁で判決が行われましたが、 その時に裁判官はですね、無過失責任、これ今有名なもんなんですけど、会社に過失はなかったけど責任はあると、こういう判決を出しましたね。この判決こそがですね、この判決がもたらされるような背景になったということそのものがですね、水俣の会社もダメになり、病人も不幸になり、かつ水俣市全体が不幸になるというですね、ことをよく表しております。つまり責任、過失がないのに責任がある。こんなこと言われてもですね、どうにもなんないわけですね。で、つまり例えば車を運転してる。車の整備も完璧だと。運転もちゃんとしてた。制限速度50キロだから48キロで、時速48キロで走ってた。だけども、まあ、衝突した。じゃあ、あなたは過失はなかったと。道路交通法自体は全部守ってた。前方もよく見てたし、偶然に起こった事故であった。しかしあなたは責任がある。なんて言われるとですね、いや、ちょっと待ってくださいよと。何のために道路交通法があるんですかと。道路交通法っていうのは安全に、道路を自動車を運転して通れるということを決めてるわけだから。それを信頼して、その通り前方をよく見て走ってたのに、それでも事故に起こったってことは何かの問題があったんじゃないですかとか言いたくなりますよね。これが水俣の水俣病がこじれた原因であります。で、実はその事故を起こした日本窒素はですね、環境基準を全部守っておりました。運転の仕方もちゃんとしておりました。まあ、強いて欠陥を言うとしたらですね、今になって強いて欠陥を言うとしたら、自分たちがきちっと運転していたので、自信たっぷりだったので、謝ったらなんかするのが遅れたってことですね。謝る必要があるかどうかっていう気もあったんでしょうね。あの当時の画像を見ますとね。割合とこう、いや、我々は何も悪いことしないっていう感じの記者会見をしております。それはどうしてかって言ったら、工場としてはですね、工場の責任者としては、法律を守り、しっかりそれをあれして、それで事件が起こって調べても、かつ違反はなかったっていう状態ですからね。やっぱり我々は悪いことしてないっていう気持ちがあるわけですよ。それがかえって水俣の事件をこじらしました。一つはそういうことですね。人間にはまだ未知のところがある。だから何かやればですね、それによって全部法律を守ってても人に被害を与えることがある。まあ、このくらいのこう懐の広さを持ってればよかったんですけど、まあ、そうじゃなかったもんですから、ちょっとこう、威張ってる感じがありました。もう一方ですね、これは今日は強調したいんで、誤解しないように聞いてほしいんですけども、事実、この世の中で起こる事実でですね、言ったら差し障るってことあるんですよ。これね、世の中で起こることを差し障ることを言うなってことになると、今の日本みたいになっちゃってですね。で、本当のことが分かんなくなっちゃうんですね。で、本当のことを知るためには、やっぱり我々側にもですね、やっぱ覚悟っていうのがあって、事実は事実で説明を受けるけども、事実が自分の気に入らないからとか、他の人を傷つけるからっていうことで事実を隠蔽してはいけないと私は思います。大人というものはそのくらいのことはですね、腹に入れて物事を聞くべきだと思いますので慎重にお話しますが、こういった公害事件っていうのは水俣病以外に日本各所で起こりました。その時に話がこじれて被害者を救済できなかったとか、物事が改善しなかったっていう時と、それからもう一つは、きちっと解決して、物事が非常にハッピーに終わったっていう二つがあります。この場合は、水俣病はひどいことになりました。ほとんど同時期に起こった四日市喘息。これも被害者が出ましてね。まあ、現在でも四日市の方で四日市喘息のことを話しますと、皆さん嫌がりますよ。あの話はもう記憶の向こうに行っちゃったから、できれば武田先生触れないでくださいっていう感じなんですが、四日市喘息は見事に解決し、被害者もある程度助かり、そして四日市市はですね、工業コンビナートを作ったことによって、その四日市喘息ができた、起こったんですけど、それを克服しまして、非常に見事に克服して、現在では四日市は大変に繁栄しておりますし、空は本当に当時に比べれば考えられないほど綺麗だし、それから四日市市民一人当たりの工場出荷額は、日本で1、2を争う、高さが840万ぐらいあったか、そのぐらいあるんですね、年間に。ということはどういうことかっていうと、一旦公害が起こってもですね、それに正面から向き合って、 技術的な原因を追求し、それをできるだけ速やかに解決することによってですね、人間というのは過ちを直して、さらに昔よりかはるかに繁栄することができるということを示しているんですね。これに対して水俣はですね、どういうふうに心が動いたかっていうと、残念ながらですね、まあ、罪もないっつったらちょっと言い過ぎなんですが、水銀を出してた企業をとっちめるという方向に進んじゃったんです。でもう一つは、被害を受けた患者さんに金を渡せという方向に進んでしまいました。非常に典型的なので、一部の人は非常にこの私の発言に反発をすると思いますけどね。私はですね、私が学者として、それからまたこの世の中を良くしようと思って、水俣病をずっと今まで勉強し、水俣にも何回も行きというようなことを調査もした結果ですね、私の結論はですね、被害者をお金で救済しようとした。まず第一に。お金では救済できません。病気になった人は病気を治さなきゃいけません。だからまずそちらの方に力を注がなきゃいけないってことです。それからもう一つは、工場を原因してる人を不当に批判しますと、その批判された方もやはり身構えてしまって、解決が遅れるってことですね。現在でも多分教科書にはですね、小学校、中学校の教科書にはですね、工場が水銀を垂れ流したと表現してある教科書が多いんですけど、これは全くの間違いです。当時の水銀の排出基準は守っておりました。で、何が原因だったかっていうと、水銀がどのくらいの毒物であるかということを人類が知らなかったわけです。国も認めておりましたし、県も認めておりました。しかしその認めておった基準がですね、今になってみれば、事件が起こった後になってみればですね、間違ってたってことです。これはまたすごいへりくつがありましてですね、事件が起こってから、全世界の文献をつぶさに整理して、水銀というものの毒物を誰かが検出してないかということを調べましたら、確かイギリスのロンドンに住んでいるお医者さんかなんかが、水銀は毒物ではないかという論文を出されてました。それをもってですね、また、この水俣病の反対の人たちがですね、活動家が、そんなことない。知られてたじゃないかっていうようなことを言ったもんです。これ知られてたわけじゃなくてですね、まあ、論文というのは1年に何万も出ていくわけですよ。その中には間違った論文もありますし、定着するまである程度かかります。私は随分人間が古いんで、私が小さい頃はですね、歯をですね、治療室でガーッと削りますね。削った後に水銀アマルガムを詰めてたんですからね。口の中に子供の歯の治療に水銀を使ってたわけですから。ですから水銀が一般的に毒物であるっていうことが分かってたなんていうのはですね、これは良くないんです。これはやっぱりね、水俣の被害者を救済すると称して、水俣病に対して非常に激しい運動をした人たちが、運動が目的であって、水俣の人がこう被害を受けた。それを救おうという気持ちがなかったんです。で、あえてここでさらにくくりをつければですね、絶対避難覚悟で私言うんですけど、公害で話がこじれて、被害者が救済されないというケースは、どういう時に起こるかって言ったら、左翼の人が出てくること。それから女の人が前に出てくること。この二つがですね、非常に大きな問題を残します。それはどうしてかって言ったら、左翼の人も女の人もどちらかと言ったら物事を改善するのがあまり得意じゃなくて、物事を批判したり、それからなんか左翼運動のネタにするという目的を持っている人が多いからですね。そうしますと人間とはそれほど頭の中が常に整理されるわけじゃありませんから、どうしてもそういう運動が過激になりますと、企業を批判するようになっちゃう。そっちに重きが置かれちゃうんです。企業を批判し、金を出させると。で、水俣病室でよくね、看板にね、反対運動する方の看板にね、原因企業粉砕って書いてありました。いや、原因企業を粉砕したらね、もうダメになっちゃうんですよ。しかも、やっぱり、左翼の人ってのはね、ちょっとずるいところありますからね、弱い人を責めるんだけど、強いところは責めませんから。国と県が認めてた工場ですから、基本的にはまず最初に国と県に言わなきゃいけない。そっちには言わないで、弱い企業の方だけは責めた。しかし弱い企業の方は、そんな責められたって工場止めちゃったら収益もなくなってどうしようもなくなっちゃうし、自分たちは ね、ちゃんと規則を守ってたって気持ちがありますから、対策が遅れますね。それで起こりました。それから女の人の場合はね、今はもうだんだん違ってきてると思いますが、当時まだ戦後すぐですからね、科学的な知識まで考えが及ばないんですよ。ですから合理的に考えて、これはこうしたらいいという結論がどうしても得られないので、まあもともとお母さんっていうのはこう危険をこう逃げるということなんで、危険を自ら解決するということには不得意なもんですから、どうしてもそうなりました。そこで結局ですね、今言ってる水俣病がこじれた原因は、その原因を出した企業を粉砕しようと思った。粉砕したら物事はどんどん悪くなるわけですね。粉砕しないで、よくわかりましたか？あなたが流してるのが悪かったってことは今わかったんですよと。だからあなたの責任を追及しようとは言わないけど、とにかくみんなで、まず患者さんを治しましょうと。患者さんが健康になるまで努力しましょうと。ね。それからもう一つは、それができなかったら生活は少なくとも保障するようにしましょう。それをみんなでやりましょうっていう、そういう態度で臨めば、水俣病は僕はね、現在でもこじれてますけど、それはそこのところの掛け違いなんです。もちろん国と県がいけません。国と県は気がつかなかった人間の限界ではあるけども、しかし本来毒物のものを毒物じゃないとしちゃったもんですから、問題が起きた。これは後にね、金見症事件とか緑十字事件というのは、被害者がうんと出るかわいそうな事件が起きました。被害を受けるのはいつも国民なんですよ。別にもちろんね、それとともに企業も潰れてしまうこともあるけれども、やはり基本的には国民、つまり健康を害したり亡くなった人がかわいそうなんですよ。そちらの方に目を向ければですね、過度に事件を拡大するんではなくて、最初の一歩から原因追及、治療、それから生活保障というふうにね、順序を追ってやっていけばいいんです。その典型例が四日市なんですね。四日市は事故が起こって子供たちがみんな喘息になりました。どうも煙突が低いから、その煙突から有害物が出てんだろうって煙突高くしました。まあ、人間ってその程度なんですね。それはすぐ高くしましたけど、煙突高くしたもんだから着地点が遠くになってですね、これで市内に今二酸化硫黄って言うんですけど、昔違う名前で言ってましたけど、それが落ちて、それで非常に大量の喘息患者を出したわけです。その時に四日市はどう考えたか。偉かったんですよ。どういうふうに偉かったか。まず、原因物質を出さないようにしようと。ね。原因物質を特定された瞬間から、もう原因物質出さないようにしようと。ちょっと煙突の先から出るのは綺麗な空気にしなきゃいけない。綺麗なガスに。ということは煙突通過するときにね、通過するときか通過する前に、ちゃんとその物質を除いとこうと。アリウ酸ガスを除いとこうと。そういうふうにまず思ったってことです。原因物質を特定し、それを除かんといかんという決意をして、それに金を投じて、あの当時の言い方で言えば脱硫技術、脱硝技術、それから、ついでにこういう公害事件をまた再び起こさないように、廃液の方も気をつけようじゃないかってことで、活性汚泥技術。それを積極的に投入して、四日市の企業は、こういうことがあったからそれを活かしてね。そして、これから工場を動かしても、生産は国民が願ってるわけですよ。当時はものすごく、戦後でもう品物がなかったですからね。だから、チッソにしても、四日市にしても、有用なものは、日本国民に提供してたんです。それはいいと。だけども、まあ、そういうふうに急激に生産したから、まあ、まずいことが起こった。それに対して、原因を追求し、それを早く直し、そして、綺麗な空気を取り戻した。これが四日市だ。だから四日市にね、水俣と同じように左翼の人がそれをこう活動の材料にしようとかね。それから技術がわからない人が技術的に解決できないんだって口を出したりするとですね、話はすごく混乱するんです。僕は今まで長い間自分も技術をやってきて、公害問題なんかもちょうど僕の年齢ではね、非常に大変なものでしたから、公害技術なんかも見てみますとね、常にそうなんですけど、やっぱり人間が原因となった公害ですね。人間が原因となる公害は必ず対策が取れます。やっぱり人間のやることですから大したことないんです。ところが、自然が起こったもの、自然に起こったものは、これもうちょっとね、人間がやる桁が違います。現在でも人間は地球上を汚してるって言うけども、これは間違いで、やっぱりそういうことを言う人はよく勉強してもらいたいと思いますね。 例えば大気汚染。大気汚染は現在のところ、地球上の陸地の 0.43%、1000分の4ね、1000分の4の地域だけが、一時的に10年ぐらい汚れることがある。というのが人間が成し得た一番汚したケースです。1000分の4の土地面積を10年間ぐらい短期的に汚したということがあります。0.4 になってません。0.4 の100分の1ぐらいですから、1000分の 0.004 ぐらいですね。だからもうほんのちょっとなんです。ただそれを大きく騒ぐから大きなように見えますけど、人間が地球を汚すなんてことは今までやったことがありません。そんなに人間の扱ってる量って多くないわけですね。ですから人間がやったものはですね、人間が原因を解明し、その起こったことを直そうと思えば、直せる範囲にあると、まあ、いうことですね。まあそれを水俣病と四日市の例ではっきりと歴史的に示されております。まあこれに対して現在環境なんかについて発言している人の多くはね、そういうことをちゃんと勉強せずに、単に形で誰彼が悪いとかね、粉砕しろとかそういう傾向になりまして、それが結局かわいそうな人をそのまま置き去りにし、かつ社会もあまり改善せずに終わってしまうということなんで、後ろ向きのやり方と前向きのやり方にどんな大きな差が出るかということもですね、まあ割合と批判精神が強い人を僕は時々苦情を言ったりするんですけど、それはそれにあるんですね。やっぱり批判をしても良くならない。相手をやっつけてもやっぱり物事は良くならない。やっぱり相手に、まあ、解決の方向に行く。まあこういった公害問題だったら絶対に病気になった人をまず救うと。もうとにかくとりあえずのお金を渡してですね、それはまあそれでいいと。だけどそれよりか病気を治す。また病気が増えないようにする。今でもね、教科書なんかで水俣病は水銀を垂れ流したっていう間違いを書いている状態ではね、また我々は同じような被害を受けることになるだろうというふうに思っております。